こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シェアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回は実質この今の収録日のおとといがイベント終わって来ていただいた方ありがとうございました。
あ、イベントにね。
はい。
はい、
AI の現在地。タイトルがもはやもうちょっと。
沼さん疲れてますかね。
いや大丈夫です。
年末なんで、
はい。
AI 関連の話をするっていうリテール ×AI っていう話をしてたんですけど、どうでした？来てやってみて。
まあ、特に多分沼津さんが多分一番喋った、
はい、ずっと出て
ました。気づいたらあれよ、ずっと俺3部全部喋ってて、
はい、しかも第1部が多分一番 長かったんですよ。多分45分50分ぐらい、多分ほぼほぼ沼津さんがずっと喋ってたっていう
一部で出し切った感じなんですけど、いやあれはどうなんですかね。なんか実際そのまあ AI 特に生成 AI がなんかすごいハイプな感じになってて、いわゆる世の中的には短期での変化をかね過大評価して長期での変化を過小評価するみたいな、まさになんかそのど真ん中みたいな、
うん、
その今もうすごく盛り上がりが最高潮の状態なのかなとか思ってて、まあ、その中で実際にその我々例えばブランドのオペレーター普段運営している人の目線でこれだったらこういうふうに使えるみたいなのってまだ情報としてあんま出てこないじゃないですか、
うん、
なんか、まあ、ツイッターでなんかいろいろバズったりはするんですけど、うん、それをなんかより今じゃ あくまで一つの事例でこういうのを例えば私の目線だとこういうのをすごい使えるよねとかっていう話をしたかったので、うん、もちろんなんか多分いろんなことにもうすでに活用されてるブランドさんたくさんいると思うんですよね。なんか例えば製品のデザインとか、
うん、
わかんないですけどね、建築事務所だったらその設計とかにねそういうのガンガン活用してたりとか、
まあ、コピーとか、まあ、
そういう意味で、
はい、コピーの生成とか
コピーの生成とかねコピーライティングですよね、
はい、
なんでまあいろいろあると思うんですけど、今回だからカスタマーサポートのその生成 AI のソリューションシエナに関して、まあ、実際どこまでできんのみたいなところが、うん、結構管理画面とか、
ね、そうですね、
みんなで見ながらこういう設定できんだみたいな話とか
実際ポッドキャストでは結構言えない話をやったのでまあなんで残念ながらこの場ではちょっとあんまりその中身は話せないんですけど、ちょっとそういう多分3部構成でやったと思うんですけど、最初がそのシエナっていう、アプリの紹介を、沼津さんとあと、もう一人、が、結構裏方のダッシュボードとか実際デモをやったりとか、もしてましたよね。
そうですね。なんで、
うん、
なんかね、AI にこうやってインストラクションっていうか、こうやって指示というか、トレーニングするといいんだね、トレーニングやっぱ大事だね、うん、みたいな話とかって、多分やってみないと分かんないと思うんで、
そうですね。
なんか、そういうところとかは結構、聞いてて面白いって感じてくれた人はいるのかなと思いました。
うん、で、まあ、第2部ですと、フラクタの河野さん。を、が、まあ、登壇していただいて、で、まあ、その後、僕と沼津さんと、河野さんで少しディスカッションをしてたんですけど、まあ、なんか実際、その、河野さんも実際、まあ、GPT を作ったりとかもしているので、うんうん、まあ、実際その中で、なんか、どういうふうに、日本企業として、なんか、その待つべきなのかとか、なんか何かを、まあ、GPT を作った方がいいのかとか、うんうん、まあ、そこら辺の議論とかも、ちょっとできたのは良かったなっていうところですね。
GPTs ですよね。
そうですね。
GPTs 使って自分たちで作れば別に SaaS とか使わなくていいんじゃないかみたいな、なんかそういう議論ですよね。
はい。なんかまあそういうところも、まああと実際日本で、実際河野さんが出した事例とか、自らや使った事例とかもあったので、まあそこら辺の話をして、うん、で、まあ、3つ目のセッションは、まあこの3人で、まあその、もう少しふわっとした内容、だったんですけど、まあ、実際使っ 使えるツールが何かとか、あと組織系の話、あと、まあ、もう少しそのクリエイティブ、周りの話を、ちょっと話したっていうのは、大体そんな多分流れでしたね。
そうですね。2部の河野さんの資料はあれ AI に作らせたんじゃないかってちょっと疑ってるんですけど。
疑ってる
いや、なんか、一応、なんか資料出そうかって話になって、
はい、
ですぐあれ送ってきたんで、怪しいなって。
別にいいんじゃないですか。
別に、いや、全然、別にいいですよ。別に全然いいです。でも、AI に作らせたんじゃないかって思ってることは言いたい。
ちょっと引用してもらいたかったかもしれないですね。
確かに。はい、
確かに結構いい、すごいぎっしりした面白い資料でしたね、河野さんの
やつ。そうですね、なんか、なんかその統計的な話とかもあって、
うん、
変に綺麗だなと思って。
河野さんもし聞いてたら教えてください。
いや、もう言ってこなかったら聞いてないってことなんで。
怖い。
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 はい、
そうですね。結構でも来てくださった方も結構ブランドやってる方もいらっしゃれば、うんうん、EC サイトの担当されてる方とか、うんうん、結構現場の方も多かったなっていう印象なんですけど、
うん、
なんか、うん、結構その話をしてて他にこういうトピックやってくださいみたいなリクエストで私にいただいたのは、
はい、
なんか海外コマース海外の EC とかするときにどういうふうにこう日本からこう海外にどうこうアピールしていくかというか、ね、その、
うん、
マーケティングしていくか
みたいな、ね、マーケティングしていくかみたいな話も、うん、まあ、広告の打ち手っていう意味で AI とか活用してどうやったらいいのかみたいな話もあったので、うん、なんか確かにその自分でそのこれから潜在層を増やすっていう意味でこう試しにこうトライするっていう意味では AI のクリエイティブ使ってみるとか、なんかツール使ってみるとかは良さそうな気はしました。何か、ちょっといつかタイミングがあれば、ちょっとそれ、ミッチャーした回もやってみてもいいかなとは思いました。
確かに事例があんまりないですからね、この辺の。なんで、
うん。日本から海外ですか？
うん。
そうですね。
なんかやっぱ刺さるクリエイティブコピーとか全く違うので、
うんうん、そうですね、
なんかそこはなんかまあ多分一番は現地の人に聞くのが大事だと思うんですけど、
うん、
なんかトライしてみるっていうところだと AI のツールとかなんか相性良さそうだなと思いました。
まあ、これもなんかタイミングによって若干変わるじゃないですか、その、まあまあ、特にマーケティングでその、うんうん、今現在過小評価されているものに、うん、振った方が良かったりするので、なんかそういう意味だとここはちょっとイベントで話しきれなかった部分だったと思うんですけど、なんか SEO 対策とか、はなんか結構すぐにできちゃうことかなと思ってまして、それこそなんか競合とかなんかその、ページランクが高い競合とかのサイトに行って、そこのサイトマップのものを全部チャット GPT に読み込ませて、それに対して全部記事を別途作るっていう自社サイト用に。それでなんか、場合によっては何百から何千記事ってすぐ作れちゃうので、それで SEO ランク上げに行くっていうことをできたりとか、まあ、いろんななんか今のハックっていうものは、あったりするので、なんかそれをうまく活用したりとか、なんか、まあ、それこそ、その、AI のエンジンにオプティマイした、その SEO ではなくて AEO と、呼ばれているものとかも、なんかいろいろ、なんか施策とかも打てるのかなっていうふうに思いましたね。
そこって実際にやっぱりこうすべきだよね。なんかそもそも AI 自体が、いわゆる Google みたいなシェア持ってる AI って、多分その ChatGPT ぐらいだと思うんですけど。
はい。
なんかそこに対してこういうふうにデータ渡すといいよねみたいなのってもはやもう出始めてるんですかね。
いやまだこれからっていうところではありますし、すよね、まあなんかすごいすごいラフなやり方でいきますと、ある、まあ、個人の方が元 GitHub の CEO なんですけど、がやってたのが、まあ、自分のパーソナルサイトがあるんですけど、そこで、まあ、自己紹介してるんですけど、なんか一部なんか空白になってるスペースが あるんですけど、うんうん、そこをなんか実はハイライトすると実は言葉が書いてあるんですよ。ただあの白いフォントにしてるので 見えないようにしてるんですよ、ね、うんうんうんうん、でもそこではなんかあのこの人はすごいクールな人だみたいなのが書いてあるので、それをチャット GPT があのピックアップしてくれるっていう。
なるほどね。
でそういうなんかまあこれはまだなんかふざけてやってるものですけど、うんうん、なんかいろんな多分ハックがこれから出てくるのかなっていう。
なるほど。まあなんか確かにコンテンツね作る、それこそそういうコンテンツを対 AI に作らせるみたいな、なんかそういうツールとかもね出始めてるじゃないですか、
うんうん、
なんかもちろんそれ Google 側も、まあ、AI が大量に短期間に作ったものに対してそれ検閲してみたいなのはありそうだなっていうのと、あのまあね、ちゃんといいサイトから非リンク受けるみたいなところ、
うん、
なんかそこでなんか言ってあの今までの SEO が簡単に崩れないようなようにはなってるのかなと思いつつも、そこもなんか どういう風にねハックされるかわからないですからね、
まあ、実際にそれでも SEO ハックしてる人って何人かもう見かけてるので。
なるほどね。
なんでやっぱりまあ大量の記事を簡単に作れちゃうっていうのも、うん、でもそれ多分 今しかできないことですね。多分それこそ Google がいろいろ対応してくると思いますし、
そうですね、
はい、
シリアルトークはやってるんですか？
シリアルトークはやってないです。やるべきですか？
毎日なんか、シリアルトークじゃねえや、オフトピックも、毎日、なんかあれ、有料向けの、書いてるけど、あれ AI ですか？
あれは AI ではないです。
哲郎が、必死こいて書いてる。
はい、はい、もうネタ切れの状態で。
ネタ切れで。ネタ切れで書いてます。
毎日必死に、あ、今日どうしよう。多分この収録の後に、何を書こうっていうのを必死に考えないといけないです。
だいたいこの後の時間帯書くんですか？
いやいや、もうあの日によっても超すごいランダムなんですよ。なんでこれあのここはちょっとツイッターとあの比べて本当よまだよあのちゃんとスケジュールが作れてないっていう。はい、
ツイッターなんか特定の時間にひたすら読み込んで貯めてってみたいな。
そうですそうですそうです、はい、それができてないので、あの
イベントに
どうぞ
イベントに行った時、あの沼田さんと働いていらっしゃる方と会って、なんか沼田さんが言ってるツールとかをなんかこっそり調べたら、またシェアトークの SEO に引っかかって、また沼田さんが言ってることになんかまた戻ってくるみたいなことを言ってて
無限ループ
無限ループてか本当言及してる人が本当に少ないんだなっていうのも
そういうこと、
本当にニッチ
寂しい
かなって思いました。だからそういう意味ではすごいシェアトークいいポジションなのかもしれない
いいポジションなんですか？ちょっともうちょっとコンテンツ AI に作ってもらえます？
確かに。
いやでもそれこそなんか競合サービスみたいなのが出る可能性ありますよね。シリアルトークでなんかそのメンションしたブランドとかツールを全部ピックアップして別途記事を書くっていう指示を出せば、
うん、
こんなニッチでめんどくさいことやる人います？他にいや、やってもらいたいですね。
やってもらいたいですね。盛り上げてほしいですね、この業。
いや、その後にちゃんとそのツールとか、ブランドがなんか盛り上がったかどうかって、ちょっとちゃんと見ておきたいですね。
そうですよね。
うん。
こは見たいです、
ね。なんかさ、例えば、ちょっと振り返りはまた違う、来週なのかもしれないですけど、去年とかすごい、ロールアップ企業とかがやっぱりすごい、なんか、勢いあったじゃないですか、去年ぐらいまで。はい、あの、それこそ、あのアマゾンのロールアップ、アマゾン のお店をね、たくさん買収していくロールアップもそうだし、ショピファイのみたいなので、それがあの有名じゃないやつでも、なんかこれから立ち上がるんで調達しますみたいなアメリカであったりとか、はい、もう全部消えたよね。
まあ、貯金破産申請しそうなスラッシオがいますからね。
いや、もうスラッシオが行ったらさ、どうなっちゃうのっていうさ。
本当そうですよね。
スラッシオってもうこれは天才的なビジネスモデルだってなんか言われてたけどなんかいきなりまた
破産、
これが早いっていうね、うん、
そうですよね。
それはびっくりなんですかね、業界的には。まあそうだよねって感じなんだ。
多分アマゾンのこのお店運営してるってすごいよく分かっている方々からすると、いやそうなるよねっていう感じだとは思うんですけど、まあでもね、一時期はすごい、もうみんながロールアップ企業始めるみたいな流れもあったんで、
うん
うん、あの、沼田が言ってたところ全然ダメじゃんみたいな感じにならないようにと。あ、そういう記事、あの削除でいいですか？
まあでもあれなんですよね、基本的にそれこそオフトビックも、あの、5周年の時になんかちょっとこういう話しましたけど、予想って結構外れるんで。
そうですね。
はい。でも、あの、 だから面白いところもあるので、
うん、ですね。面白いですし、まあ、自分とかもやっぱ使ってていいなって思うものとかはみんなに、ね、うん、シェアしたいなって、全然そのみんなあの運営されてる方のニーズって違うと思うんですけど思ったりはするんで、まあ、そういうのは引き続きなんかやっていきたいなと思ってますけど、
今後なんか、まあ、今回2回目のイベントでしたけど、なんか今後こういうイベント やりたいとかなんかあったりします？
今後こういうなんか生っぽい話を、
うん、今回そんな感じですよね、どちらかというと、
うん、なんかそれを前今回自分らで、まあ、河野さんも入れてやりましたけど、もうちょっと分かんないですけどオペレーターサイドの人を入れて、分かんないですけど、うん、その 3部で全然違うオペレーターサイドの人をさ入れ毎回ゲストに入れて、まあ、うちの誰かがあのモデレーションしてなんか特定のテーマ話すとか、いわゆるちょっともう少し生っぽい、ひたすら生っぽい感じの回とかやってもいいのかなとかは少し思いましたね、
うんうんうん、
あんまり広い対人が面白いと思ってくれないかもしれないですけど、うん、逆になんかあります？哲郎とか草野さんとか。
でもなんか結構アンケートにも回答してくださった方クローズドで良かったみたいな回答もあったと思うので、なんかそれはなんというか、なんか今回の反省点で言うと、もうちょっとそのどんな人がいるかっていうのをちゃんと、
うんうんうん、
あの来てくださった方にもシェアすべき、シェアというか、その名刺の札つけるとか何かしてこうつながりというか、もうちょっと しゃべる雰囲気があるイベントにしたいなっていうのは思いましたね、うんうんうん、クローズはでもいいなと思います。
今日ショピファイプラスのイベントカンファレンスみたいなの言ってたんですけど、なんかそのテーブル、うん、定期的になんかテーブルがシャッフルになって、
うん、
でなんかセッションの後になんか最初の5分今のセッションについて皆さんで話し合ってくださいみたいなことやってて、
うん、
あ、まあ、ああいうのとかいいかもしれないですね。
うん、
確かに。なんかそういう意味だと、なんかそのもうちょっとクローズド系のイベントをやる場合はなんかディスカッションベースとかにしたいですけどね。なんか分かんないですけど、なんか5人から10人ぐらいで、もうなんか全員対等でもう喋り合うみたいな、でそこでなんかいろんな人のいろんな意見をとか聞けるっていうのが、
それみんなの前でやるって感じですよね、イメージ。
あ、別にもう
合わせてってことですよね、
同時に
10人だけっていう。
あ、はいはいはい、あ、なるほどね。あ、それめちゃ濃いっすね。
はい。でも多分それそっちの方が本音喋れると思いますし、うん、なんか実際なんか議論に なれるかなと思うので。
そうっすね。あの基本だからもう録音とかなしみたいな感じで。
なしっていう感じですね。
録音録画なしでその場限りでみたいな感じのなんかやつやったら面白そうっすね。
うん。うん。なんかそう、まあ、なんかそっち系がもう少しなんかマス向けの
やつっていう。あ、そうですね。なんかブランドの話とかだと伸びてるブランドの話とか、
うん、
なんか今例えば注目のブランド、来年注目のブランドとかだと割と広めなのかね。
うん、そうですね。あとまあなんか、まあ、
うんうん、
あの今回もやりましたけど、やっぱりなんかもっとその US のブランドのをなんか触れたりとか試せるっていうのはやりたいですね。
ああ、そうですね。今回配れるぐらいの価格帯のブランドをちょっと
探す。そこですよね。
リキッドです。いや、いいんだけど、めっちゃ重いんだよ。
そうですよね。今回8つでしたっけ、確か。
8つですね。
そうですよね。はい、チェンバレンコーヒーと、
はい、
ジア、ノンアルコールブランド。
はい、
と、あと、ヒデン。
うんうん。
でそれは多分コラボ、商品を出して、あとオフリミッツ、これはシリアルブランドですね、
うんうん、
あとスターフェイス、これはスキンケア系で、ハピアグロサリー、まあ、これはあのグロサリーブランドで、グードルズ、あのマカロニ&チーズ、
はい、
ちょっとあとフィースタブルズの、まあ、8つですかね。
フィースタブルズは持ってっていいよみたいな感じで。
そうですね。これは
あれは鉄道がもらったんですよね。
そうですね。あのこれはあの単純にいろんな人何人かからフィスタブルズもらってたんで、でいいかなと。
どんだけフィスタブルズ好きなやつみたいな。
でもなんかそういう意味だとなんか実際に本当に今回フィスタブルズだけでしたけど食べれる会みたいな本当に今回
は
お菓子だけとかだったら、なんかできそうな気もする、うん、お酒とかだと価格帯あれですけどなんか
いやでも悪いやつだったらいけんじゃない。ジアもさ俺今回悪いやつだったからさ、
う
ん、
確かに
あれなんか何本か買ってさその場で割って飲めるみたいな。
ハウスはまだ持ってますよ僕。
でもなんか
ハウスあります
その食品系の人を集めてとか、
うん、なんか
意見聞い
たり、その業界の人たちを集めて、なんか そこでなんかあのまあそのそのブランドの話もしていいですし、なんか全然違うトピックでもいいっていう。ま
あ、一つちょっとその、はい、ね食品に関して言わせていただくと、あのやっぱり味味覚の感覚違うので、あのなんかあんまり期待値高く来ない方がいいのかなっていうかそのそう、ね、どっちが優れてるとかじゃないんですけど、やっぱアメリカの方の味の感覚と違うじゃないですか。
はい。
なんで、まあそこはちょっと、うん、フォローするわけじゃないですけど。
これ、まあ、そういう意味だと、うん、なんか難しいのがその特に飲食系ですと、うん、その D2C ブランドだけを買うべきなのか、例えばその大手も一緒に買うべきなのかとか。
あ
例えば今プライム、あのプライムってすごい伸びてるスポーツドリンクブランドですけど。かであれば同時にゲータレードを持ってくるべきなのかとか、
だからなんかその飲み物だけとかお菓子だけとか結構特化してもいいのかなというか、うん、そのいろんなものを比べられるようにして、でその普段から飲んでる人とかもなんか集めたらすごい面白そうな気がしました。
まあ、過去にシリアルの回の話はしましたよね。
いやなんかシリアル系は普通に美味しかったりするんですよねあの本当にあのちょっとねチョコ系は絶対外さなくてちょっとなんか変わった味は結構なんだこれすげえなってやつ頭にあるんですけど
、はい、なんか海外のものって難しいですよね。アメリカと かなんか限らず現地で食べたら美味しいって思ってたのに持って帰ったらなんか違ったみたいなことってないですか
それってどういうことですか。いつもの食事と比較したら意外とみたいな話ですか。
いつもの食事と比較して、
向こうにいるからなんかちょっとワクワクでみたいな。
向こうワクワクもあるかもしれないですし、なんか結局食べ慣れてるものの方が手出してしまうというか、なんか何なんですかねあれは。全然関係ない話ですけど。
いやいや。
はい。
向こうのスライスチーズはスライスピザは本当に美味しいですからね。だからいやだからそれももしかしたら
ピザは比較しにくいですよね。
比較しにくいですね。
うん、いや持ってこれないので残念ながら、それこそプリンスストリートピザとかいろいろニューヨークは特に美味しいピザいっぱいあるので、
うんうん、
比較したいですけどね。
まあ、冷凍食品とかもね本当は試したいんですよね。
うん
あるじゃないですかいろいろバンザーとか。
そうですね。
まあ、そういうのもなかなかやっぱり現地でもねオーブンとか電子レンジなかなかホテルにはないですし、
うんうん、
持って帰れないし。
確かに。
だから飲み物はねいいかもしれないです。
ちなみにこのブランドはちょっとみんなになんか飲んでほしいとか食べてほしいってあります
か。なんすかね、まあ、フライバイジンとか結構 あれはだから日本人が食べても美味しいって普通に同じ感覚で、うんうん思うと思うんですよね。
最近のあのフライバージンのコラボ見ました。
えシェイクシャックのやつじゃなくて
ラストクラムと。
あ見てないですそれ。
ラストクラムとやったんですよ。なんであの超でかい箱がかあのフライバージン風になってるっていう。
ラストクラムをなんかそのドーナツ切ってなんか出すとかはいいかもねイベントで。それフライバージンのやつどうなんですかどうなの
なんか味が正直わからないし、ちょっとスパイシーでもあるっていう話なので、なんでなんかそこはすごい不思議ですけど、
まあ、あのパッケージ開けるとさ箱パカンでかい箱開けると、
はい、
ドーナツがずらーっと並んでる体験とかは面白いですよね。
うん、
まあただ2万円かみたいな。
まあそう2万円のクッキーはさすがにあれですよね
ミスド1年分かなみたいななんかあります草野さんこの製品ちょっと日本で紹介したいんだけどみたいな。
そうですね、コスメとかは結構海外コスメ好きなので 紹介したいなとは思いますね。
それはアメリカ系です。それとも
アメリカ系ですかね。韓国はもう買えるので、大体のものは買えると思うので、アメリカのとかだと、まだあのレアビューティーとかも、まあ、フェンティビューティーとかも有名ですけど、まだ日本来てないので、なんか結構、アメリカでもベストコスメみたいな感じで、なんか良かったコスメみたいなのをメディアで取り上げてるのとか見たりとか、うん、あと年末になると YouTuber の人とかが紹介してるので、うんうん、なんかそういうのとか紹介したりとか、なと、なんだろう、グミとか。
うん、
ああ、
あとはグミね、大好きだもんね、
グミ。あ、ちなみに、あれはどうだったんですか、あの、トローリーは。
トローリー、美味しいですよ。日本でも最近コンビニとかで売ってたりとかしますけど、
あのちょっと US の人とあの草野さんがちょっと議論になって、どのグミが美味しいかっていう、
ちょっと軽く口喧嘩みたいな
ちょっと軽く口喧嘩を
すごい美味しかったですね。なのでなんか結構グミの、まあでもグミは正直日本でもトローリー買えるので、
うん、
あんまりあ
の ビヘイブはどうでした、今回買いましたけど。
ビヘイブ、
スタートアップのビヘイブ、
はい、
グミ、ヘルシー系のグミなんですけど、はい、あの最近リニューアルして、うん、あの宮武さんに買ってきていただいたんですけど、なんかあの美味しかったですね。でもなんか
でも本当ですか。
いや、あのトローリーで
言い方
あのトローリー食べて衝撃だったのは、
はい、
あの日本と例えばピレグミとか果実グミみたいなのって一袋170キロカロリーぐらいなんですね。150から170ぐらいで、はい、で、
ね、
うん、であのトローリーの1個のグミで50キロカロリーあるんです、ね、で2個食べると100キロカロリーあって、で、まあ、質量がすごいっていうのもあるんですけど、カロリーがやばいなっていうので、だからこうやってビヘイブみたいなちょっとカロリーが、
うん、
あの優しいやつが人気なのかなってちょっと思って。
ビヘイブはどれくらいだったんですか。
いやでも多分果汁グミぐらいの
感じだった
気がします、ね、あ、じゃあ
日本のあれと近い感じなんですね。
はい、
だからしかも結構美味しいですよね。
美味しいですね、
うん、
で量も少ないからなんか
確かに
ちょうどいいっちゃちょうどいい。
ちょうどいいけど
トローリーの袋 大きいですからね。
重たいですね、びっくりしますね。
鉄郎が今回さ、ハドソンヤードの、
あー、はい、
買ってたじゃん、
はい、
グミの、
はい、あれも草野さんに渡しました。
ああ、
どうしたんだ。
あの、ディランズ、あれ、ディランズかな、多分ディランズ組、はい。
ディランズキャンディーバー。
はい。
あれ、美味しいの？
あれ、全部食べてないんですけど、美味しいですね。
まあ、あのためだけに寄りましたから、あそこ。
でも美味しいんですけど、やっぱりなんか質量が多くて、なんか一気に、私いつも一気に食べちゃうんですけど、グミとか。
あれは一気に食べれない。
一気に食べれないですね。
グミしか売ってなかったからね、あそこ。
うん。
もう鉄道がグミ買っていかないと、なんか殺されるぐらいの感覚で。
そんなに。食べ
ながら、ちょっと寄っていいですか
頼んでないのに。
沼津さんもピザのグミ買ってたじゃない
ですか。あ、お土産で買いました、ね。これぐらい、ピザの形、ピザみたいな具が乗ってるグミで。カロリー多分やばいと思いますから、
ね。そうです
よ。やばいですね。
はい。猿川さんって人にあげました。
はい、深さにあげた
喜んでました
ちょっと食べ物系のイベントもいつか来年できたらなっていうところで、はい、ちょっと今回は、はい、イベントに来てくださった方ありがとうございましたっていうところで今回は終わりにしたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。